今日はエゼキエル書16章です。このところには神との新しい契約のことが語られてあります。2節を見ると、エルサレムにその忌み嫌うべき技を告げ知らせようとありますけれども、その忌み嫌うべき技とは何か。これは偶像礼拝のことであり、そしてそれは神様に対する言うなれば姦淫の罪ということになるわけです。神ならぬものを神として拝む、これほど大きな罪は他にはないわけです。3節を見ると、あなたの生まれはカナン人の地、あなたの父はエモリ人、あなたの母はヒッタイト人であったという言葉が出てきます。もちろんこれはイスラエルはそこから生まれてきたというわけではないわけですけれども、しかし考えてみるならば、もともとはこの異邦人と同じ人間であったということであるわけです。一体どこがそれでは違ったのか。それは神様が選んでくださった、ご自分のものとしてくださった、そこに大きな違いが出てくるわけです。5節に、誰もあなたに憐れみをかけずとあるわけですけれども、この世の人は自分以外のものに憐れみをかけるっていうことは非常に少ないわけです。そしてましてや命を与えるっていうこともできないわけですけれども、6節を見ると、神様はこの血に染まったあなたに生きよ、そのように言われ、また7節には、野原の新芽のように育て上げた。神様は私たちに命を与え、そしてまた育ててくださる方であるわけです。また8節を見ると、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだとあるわけですけれども、このことはアブラハムとの契約を思い起こさせられる言葉であると思います。そしてなぜアブラハムは義と認められたのか。それは神を信じた、それが彼の義と認められるという唯一の証拠であったわけです。そしてそれは私たちも同じことであり、イエス・キリストを信じる、その信仰によって私たちは救われる。キリストによるこの罪の贖い、その救いは変わることはないわけです。13節のところを見ると、あなたは非常に美しくなり女王の位に進んだという言葉が出てきます。神様は確かにイスラエルを選び、そして高く上げられた。そして14節のところには、あなたの美しさのゆえにあなたの名は国々の間に広まったとあるわけですけれども、まさにソロモンの時代にはイスラエルは絶頂の時を迎えたわけです。しかしそういうところに実はこの罪の失敗ということが出てくるわけです。15節を見ると、ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声に乗じて姦淫を行いということが出てきます。自分の美しさにより頼んだ、自分を誇りとする、そして次第にそれは傲慢となり、神様から心が離れていって姦淫を行う。17節に、自分のために男の像を作り、それらと姦淫を行ったというようなことが出てきています。26節には、ますます姦淫を重ねて私の怒りを引き起こしたとあるわけですけれども、絶頂の中にあって、そして自分がおごり高ぶり、そしてソロモンの亡き後には国が分裂するというような、そのような愚かなことが起こったということであるわけです。35節を見ると、それゆえ遊女よ、主の言葉を聞けと出てきています。もうまさにイスラエルは姦淫を行う、もう遊女のような状況になってしまったということであるわけです。 そして48節のところを見ると、このソドムとその娘たちさえあなたとあなたの娘たちがしたほどのことを決してしなかった。ソドムはもうまさに不道徳、もう罪の巣窟のようなところであったわけです。ソドムとゴモラが滅ぼされるっていうことは創世記に出てきています。また51節にはこのサマリアのことが出ているわけですけれども、サマリアはアッシリオによって滅ぼされ占領され、そしてまた異邦人がそこに移住して雑魚が起こり、言うなればイスラエルの地が汚されてしまうっていうことになってしまったわけです。ですからユダヤ人はサマリア人を軽蔑する、仲たがいするっていうようなことが起こっていったわけです。ところが53節を見ると、私は彼女たちを元通りにする、ソドムとその娘たち、サマリアとその娘たち、また彼女たちの中にいるあなたを元通りにするというような、全くこれは過去のこととは違ったこの神様の約束が出てくるわけです。罪を犯し、そしてまた神様から離れていってしまう、そうしたものをなんと元通りにするということが出てきます。実はこのことはホセア書と関連のあることではないかと思われます。預言者ホセアはこの姦淫の女ゴメルとこの結婚するように神様から命ぜられ、ところがゴメルは姦淫を犯し、そしてまた奴隷市場に売られていってしまう。ところがホセアはそのゴメルを姦淫を犯したその妻の姿を奴隷市場の中で見つけるわけです。なんと神様はこのゴメルを買い取れ、そのように命じられた。ホセアはその通りにしたということがホセア書の中に出てくるわけですけれども、それは私たちに対する神の贖い、罪の許し、私たちもかつてはもう罪の奴隷となっていたようなものであったわけですけれども、しかし神様は代価を払って私たちを買い取り、またご自身のものとしてくださる。60節を見ると、私はあなたが若かった日々にあなたと結んだ契約を覚えて、あなたと永遠の契約を立てるということを言われているわけです。その永遠の契約っていうのは、アブラハムは神を信じた、それが義と認められた、その信仰にあるわけです。しかし59節に、あなたは誓いを蔑んで契約を破ったとあるわけです。それがまさにイスラエルの旧約の中に見られるこの姦淫の罪、また神様に従わない、もう不従順、不信仰の罪であったわけです。しかし62節を見ると、私があなたとの契約を新たにするという言葉が出てきます。なんとイスラエルに対して神様はその契約を新しいものにしてくださる。それはどのようにして新たになることが可能であるのか。それは救い主をイスラエルに送る、そしてイスラエルだけではなくてもうすべてのために与えられる約束であるわけです。クリスマスが近づいてきているわけですけれども、それは一人子御子イエス・キリストがこの世にお生まれになった、このことによって実は契約が全く新しいものとされるっていうことになるわけです。イエス・キリストの十字架によって私たちのすべての罪が許される。63節には、こうして私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すという言葉が出てくるわけです。あなたの行ったすべてのことを許す、それが神様の新しい契約であり、そして私たちは一切の罪が十字架によって 許され、また私たちは神様のものとさせていただくことができる、その恵みに私たちは預かっているということであるわけです。またこのことに関してはエペソ人の手紙の5章を見るならば、神様との新しい契約、教会と神との関係、私たちと神様との関係がまさにこの結婚という形でもって語られているわけですけれども、私たちはもはや一人で生きるというものではなくて、もう神様がもう私たちの花婿、キリストは私たちの花婿であるわけですけれども、教会はそのキリストの花嫁、私たちは何よりも神様との親しい交わりを与えていただき、そしてまた愛の中に生かしていただいて、神様を褒めたたえ、また従っていくものとさせていただきたいと思います。